皆さん、こんにちは。ハロー通訳アカデミーの上山です。いよいよ明日第二次、口述試験決戦の日となりました。明日受験する皆さんに、いくつかの注意点についてお話しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず、最初にまあ、メンタルに関する事柄ですけども、まあ、これまで、皆さん、長期間にわたりまして、第二次、口述試験につきましても、準備を進めてこられたことと思います。そこで、試験に臨むにあたりまして、私が一番大事なことだと思うのはですね、自分の実力が 100% 発揮できたら、もうそれで大満足と、という考え方を持っていただきたいと思います。こう、不合格になったらどうしようとか、そういう余計なことはもう考えずに、もしご自分のですね、実力が 100% 発揮できて、それで毎日、残念な結果であったとしても、それはそれでもう満足と、正当に評価されて合格であれば良いし、まあそうでなければそれはそれで、受け入れることができるという心境ですね。なので、ともかく受験者である私たちは、その 100% の実力を発揮できるように、もうそこだけを考えればいいわけですね。だから余計なことは一切考えない。で、そういう考え方に立てばですね、人事を尽くして天命を待つという、そういう心境、まあこれが私はですね、まあ理想的な心境ではないのかなと、まあ、こういうふうに思いますので、こういう心境になれば余計なことを考えなくなりますし、余分な緊張感をこう、まあ、持つこともなくなるだろうと、まあ、こういうふうに思うんですね。で、まあ、私 の, この模擬面接、特訓、まあ、受講された方、今回たくさんいらっしゃるんですけども、やはり私の前でもかなり、やはりこう緊張をされた方がいらっしゃいます。試験場に入る前にですね、今日はご自分の長年の友人が海外からその日本に来たんだと。で、まあ、本当であれば、喫茶店とかカフェでですね、まあ、談笑しながらこう、お話、できたらいいなと言いますかね、そういう状況をちょっと頭に浮かべて、試験室に入ると。ですから、こう不必要な緊張感をその試験官に対してもう持つ必要もないと、もうごく普通の方のね、皆さんね。ですから、ご自分のご友人と、まあ、日本の観光について、お話をすると、まあ、そういう心境でですね、試験室に入っていただけたらいいのかなと、まあ、こんなふうに思います。はい。で、ちょっと物理的なことなんですが、試験官と受験者の間はですね、まあ、東京の例ですと昨年あたりも 4,5 メートルぐらい ありますので、しかもマスク着用ですから、声がこうこもってしまう可能性がありますね。特に声の小さい方、試験官に声が届かなければ、これはもうその段階で失格になっても仕方がない、という試験だと思います。だから、ガイドさんが声が出ないということは、歌手が声が出ないと、すなわち歌えないということと同じことなので、 もう多少大きすぎる声ぐらいでも僕は構わないと思うんですね。なのでもう明日こっくりの、だけの話なので、ぜひ大きな声で話すように心をかけていただきたいと思います。それから今回も模擬面接特訓をやって一つ気がついたことは、結構焦って早口で話す方がおられるんですね。これ別に早口競争ではないんですね。早く話せばいいということでは全くなくて、ゆっくりでもいいから、できれば文法的に、正確に。で、文法的に正確にと申しますと、もう単数複数が動詞が、ちょっとめちゃくちゃになったりとか、それから抽象名詞に ESSES をつけたりとか、それから過去形であるべきところを現在形で言ってみたりとか、またその逆とかですね、結構基本的な文法の間違いというのがあります。で、こういうところを間違えますと、やはりこれ減点方式で採点されると思いますので、試験官の方は待ってましたということで、マイナス点をつけてくるわけですね。なので、焦って早く話す必要は一切ありませんので、ゆっくりでもいいから文法的に間違いがないように話していただくと、こういうことが大事なのかなという気がいたします。はい、YouTube で検索していただけたら多分出てくると思いますけども、マッカーサーがですね、退役する時の、スピーチってあるんですけども、聞いていただくと驚くと思いますが、びっくりするぐらいゆっくり、はい、落ち着いてですね、しかもなおさら重さを感じる、そういうスピーチになっておりますので、もし機会があれば聞いてください。それから、次に試験官、特に二次試験を担当するといいますか、英語といいますか、外国を話すのはこの外国人試験官であって、日本人試験官は補助的に説明を加えるというところですから、特に外国人試験官に対してアイコンタクトをやはり忘れないでいただきたいと。しばしばメモを皆さん取っていただくわけですけども、もうメモ用紙にもう目がいってしまって、もうほとんど試験官の顔、この場合は私の顔をもうほとんど見ないという方も、結構おられるんですね。ですから、ご自分の目の前の試験官はですね、ガイドである皆さんのゲストなんですね。そういう想定でこの試験が行われるということは、ちゃんと説明を受けるわけじゃないですか。なので、ご自分の目の前にいるゲストに対して、ガイドがアイコンタクトができないということは、これはやはり極めておかしいと言いますかね、不自然であるし、また試験官に対しても失礼かも分かりませんね。試験官とするとちょっと無視されたという気持ちになるかも分かりません。皆さんが試験官の立場であったらという観点をもし持つことができたらね、どういうふうに答えていいか、どういう態度をしたらいいのかということが分かるかと思います。試験室に入室入る時から出ていくまで、試験官は受験者である皆さんのことを、じっと見ている。で、この方がこの通訳案内士として適当であるかどうかということも当然見ているわけですから、そういう皆さんが試験官であればどういう、言動を受験者にしてほしいのかなと、こういう観点をね、ぜひ持っていただきたいなと思います。はい、次。 それから全国通訳案内士ガイドとして話すと、まあ、回答するということで、これはプレゼンテーションであっても外国語訳問題であっても、まあ、その後の質疑応答であっても同じなんですけども、以前に私が英検の1級 の、 二次試験のプレゼンテーションのお話をしたことあると思いますけども、もう約今からもう50年前の話で、まあ、当時は2つのトピックが与えられましてね。で、私はマイホームタウンというのと The Importance of Learning English という題だったんですけども、その英検の1級受ける3年前にヨーロッパ旅行、大学4年生の時に、11カ国ですね、ヨーロッパをこうぐるっと回りまして、まあ、ユースに泊まりましてね。でもうあまり英語を話すことも得意ではなかったので、もうこのヨーロッパ旅行、どんな題が出てもこのヨーロッパ旅行の話をしようということで、3 years ago、まあ、3年前で、3 years ago I had the opportunity to travel around Europe for 45 days。 だからずっとこう、まあ、1分半から2分ですね、もう1ヶ月半もうこれを練習したわけです。もう縦板に水ですよね。で、出た題がマイホームタウンと The Importance of Learning English だったので、まあ、英語を話す重要性を選んで、世界の若者たちとユースホステルで学ぶことができましたっていうのをこう付け加えて、 And I really appreciated the importance of learning English in Europe。 で、英語を話す重要性をヨーロッパで私はまあ認識しましたよっていうところがクロージングですね。でも余裕なんで、I'm now engaged in Sony Language Laboratory、まあ、英語の学英会話の学校なんで、ソニーのね。And if you brush up your English, please come to Sony Language Laboratory. We welcome you with 20% discount. と言いましたら、もう試験官も受験者ももう大笑いしましてね。まあ、これも多分その部屋の中で一番で合格したんだということを確信しました。だから自分で用意をしていれば余裕も出てくるわけですね。まあ、何が何でも、まあ、私の場合はこのヨーロッパ旅行で、皆さんの場合は後でちょっと言いますけども、京都と奈良のね、主な世界遺産などをこう、まあ、これからでも間に合うので、そこをこうちょっとホームにしていただくといいのかなという気がいたします。で、ちょっと次を言いますと、外国語も外国語訳問題の後のですね、まあ、条件とシチュエーション、これが与えられて、それに対して回答をちょっとしなさいという、そういう問題が出ます。で、この場合この模擬面接特訓でですね、一応明確に、まあ、これを示すんですけども、まあ私の方からすると、意外とこの条件とシチュエーションをですね、しっかりと理解をせずに、そしてお話をした方が結構おられるんで、まあ、ちょっと僕からするとびっくりするんですけども、その条件とシチュエーションが与えられるということは、その条件とシチュエーションに基づいて、まあ、お話しくださいということじゃないですか。で、まあ、こう聞くところによると、この条件とシチュエーション、私の、二次セミナーの第2項には過去3年分のこの条件とのシチュエーションお書きして、それぞれ情報提供型であるとかですね、まあ、ガイドヘルプ型とか無理難題型とか、まあ、類型、化してるじゃないですか。で、でそれに対する対応もちゃんとこう記載といいますかしてあるの で、 で最近メルマガでそのこう第2項のですね、この資料をもう一度復習してくださいというふうに私が申し上げているのは、そういう意味なんですね。ですから二次セミナーの第2項の過去3年分のですね、この外国語訳問題の後の条件とシチュエーション、それに対してどのように回答したらいいのかということを、そこをざっとですね、今晩こう復習をしておいていただきたいと思います。はい、この条件とシチュエーションに、合わない お話をされた場合はもうその段階で、もうアウトというふうになっても仕方がないと思います。はい、で次に外国語訳問題の後の質疑応答では目の前の試験官、これは先ほど来申し上げておりますけれども外国人観光客と想定されるですね、想定される目の前の試験官をご自分のゲスト、皆さんはガイドで皆さんのゲストが目の前にいる、こういうあの、まあ、前提で対応していただきたいと、まあ、そういうことでございます。はい、で次短文、単純な、構文表現を使うことと、あの普段こうあまり知らない、よく知らない構文であるとかこう表現を、まあ、使うと必ずあの墓穴を掘ると思いますね。で私もあのハローを創立する前はですね、まあ、ソニーに3年半、あと住友ゴム、ダンロップという会社に1年おりまして、当時副社長があのイギリス人でして、このイギリス人のイギリス人の副社長の、まあ、秘書兼通訳翻訳という仕事をやっておりました。と取締役会であるとか経営会議であるとか経理の会議であるとか、あとスポーツ用品の会議であるとかにあの、まあ、行きましてね、まあ、通訳、まあ、逐次通訳もあれば同時通訳もあったんですけども、そんな仕事をやってまして、で私は1年間やはりこうやってあの一つのコツというのもあの覚えたことは、あのどんな複雑なあの、まあ、文でもあの短文、短文というのは S プラス V の関係があの、一箇所だけあるのをこれ短文と言いますね。であの英語の場合はあの、まあ、語文型というのがありまして、これ以外 の、 あの文型ってないんですね。まあ、命令文の場合はあの主語があの省略されるということぐらいで、ですから S プラス V の、まあ、語文型には全部 S プラス V があります。他の言語だってまあ大体ヨーロッパ言語だって似たようなもんですね。はい、あのスワヒリ語も同じような感じです。はい、であの S プラス V 短文を重ねるであの話すというのは文法的な間違いが非常に少なくなるということです。でその短文をですね接続詞でつなげて話をするというするとですね、かなりかなりというかあのまあどんな複雑なあのこう内容の事柄でもあの通訳できる、翻訳できるということを、まあ、ちょっと1年間そういう仕事をやって、まあ、自分なりにの自分のスタイルがねできてきたんですけどね、まあ企業秘密というか、まあ、自分のこう積み重ねといいますかね、そういう経験に基づいたものなんです。はい、ですから、まあ、急にあのそんなことやれよって言ってもまた無理かも分かりませんけども、ちょっと明日の2試験の現場でお話になるときにね、 S プラス V の短文のもうぶつ切りで、接続詞でつなげると結構楽ですよと、こういうのちょっとこう頭に入れといていただいて、まあ、まだあの今晩これからまたあの練習皆さんねされるときに、もう複雑な文章はやめると、副文であるとか重文であるとかそんなのやめて、もう短文を接続詞でまあつなげて答えると、これあのこれは楽だなというの多分あの発見されると思いますので、まあちょっとトライやるといいますか、していただきたいと思います。あとプレゼンテーションのその2分間のちょっと事柄なんですけども、昨日やっぱ短い方は30秒ぐらいで終わった方がおられます。で長い方はあの3分ぐらいあの話される方がおられますね。まあ途中はいろいろなんですけども、あのここもあの話せば話すほど危険であると、話せば話すほど墓穴を掘るというそういう、はい、あのこう状況がございます。なのでまあ、約2分で話しなさいと言ってるわけですから、2分を超える必要はないわけですね。で私はまあ金がねだいたい1分半から1分45秒でも十分であると申し上げております。ですからここは そんなにこの長さを厳密に測ってですね、 採点にこう重大な影響を起こすと、まあ、そういうところではないと思います。内容が問題です。なのでまあ、プレゼンテーションちょっと心配のある方はね、まあ、これから明日に向けて2分の間隔、2分以内の間隔をね、身につけてください。それから腕時計を見ていたりでも構わないんですよね。なのでこう、まあ、秒針がこう分かる腕時計をしてですね、でチラチラっと見ていただいても全然構わないんで、ですから、まあ、今晩からちょっと腕時計をちょっと腕にはめていただいて、それでこのまあ、プレゼンテーションについては、1分30秒とか1分45秒ぐらいで終わるような練習をしてください。それから先ほど少し触れましたけども、まあ、京都奈良の主な世界遺産を準備しておくことと、まあ、私で言えばこう3年前のヨーロッパ旅行ですね、英検の場合で、ご自分のホームにしておくこと、まあ先日来こうワールドサッカーがありましてね、カタールの方でありました。でサッカーでよく言われることは、ホームでこう試合をするのと、敵地でですね、アウェイで、まあこう試合をするのと、まあ、圧倒的にホームが有利であるともよく言われますよね。であれば、まあ、全部ちょっと1週間ぐらい前からこの模擬面接特訓、まあ、これ2週間ぐらいやったんですけども、こうこの、まあ、第2次口述試験で受験者がこう、まあ、ホームにできることって何かないのかなということを、まあ、1週間ぐらい前からいろいろ考えてまして、そしてこう得た結論がですね、京都とやっぱり奈良のですね、こう世界遺産、まあ、これが最適だろうという私なりの結論になりましてね。でまあ、話が途中でこう詰まるっていうのは、まあ、よくあったんですけども、そういった時にこの京都と奈良に飛んでいただいて、そして話を続けていただくということができればいいなということなんですね。で、具体的にじゃあ京都であれば、まあ、どういうところがこう、まあ、京都は17世界遺産がありますね。で、奈良はこう全部で 10個ぐらいあるんですけど、まあ、合計足すと27ぐらいあるんですけども、そんな27やる必要なくて、ちょっと私がこうそこにいくつか挙げる、京都ですと、まあ、六音寺、まあ、金閣はなんか金閣の構造について話すなんていうのもありましたけど、まあ、金閣と、それからまあ回遊式、まあ、庭園、まあ、ストロールガーデンとかストローリング、まあ、現在分詞も使いますね、ストロールガーデン、あるいはストローリングガーデンという、あと、まあ、六音寺を説明するんであれば、ここをやはりきちんと説明していただいて、まあ、ゴールデンパビリオンですね、していただきたいなと思います。で、龍安寺、これ非常に使い勝手がいいんで、ぜひこう、まあ、ウィキペディア、ここにあるもの全部こうちょっとチェックしておいていただきたいんですけど、やっぱ何といっても石庭ですね。The garden in 龍安寺 temple is composed of 15 rocks and white sand というような感じでですね、あとは、まあ、ドライランドスケープガーデン、枯山水というのもキーワードになるかと思います。龍安寺は絶対に押さえておくことから、西宝寺、まあ、庭もこういろんな庭いっぱいありますけど、西宝寺、まあ、苔寺ということでですね、まあ、こう西宝寺には、山水庭園もあるんですけども、まあ、苔寺として、有名でございます、はい、これも使えるなと。二条城、これは大政奉還 の舞台になりました、15代将軍、徳川の、慶喜のですね。ですからこう、例えば昨年文明開化出ましたね。それからあと明治維新も出たりしてまして、幕末から明治というのはガイド試験とても好きなジャンルでしてね。で、幕末明治で、話が詰まったらですね、 京都に飛んで、その戊辰戦争、京都からやっぱり始まったわけでございましてね。なので、幕末、明治、で京都がその明治維新のですね、現場になったと、そういうところでつながることができるわけです。清水寺はやはり、清水の舞台の説明は、多分されると思いますけども、ちょっとエピソードとしてですね、江戸時代に清水の舞台から飛び降りた方が234人いるそうですね。これ234で覚えやすいじゃないですか、200。でそのうち生存率は約 85% だそうなんですね。なのでこういうトリビアと言いますか、ちょっとエピソードというのを知ってますと、同じ清水を説明する、舞台をね、説明皆さんされると思いますけどね、江戸時代に234人飛び降りて生存率が 85% っていうと、ひょっとしてプロの、ね、通訳ガイドの方が日本人試験官やってると思いますけど、日本人試験官もへえという感じになるかも分かんないじゃないですか。はい、で次、宇治平等院の話なんですが、これ宇治市にありますが、これ京都の、世界遺産の中に組み込まれてるんですけども、宇治平等院を説明される方も何人かおられたんですが、鳳凰堂がこの100円玉に描かれているっていうことをおっしゃった方一人もいなかったんですね。非常に身近、10円玉があまりにもう身近になっているので、もう私たちはもうそんなことはもう意識しなくなってしまったのかも分かりませんが、宇治平等院の説明をされるんであれば、やはり鳳凰堂が10円玉に描かれていると。ジョージ・ワシントンがじゃあドル札にですね、こう描かれていると、同じ意味においてやはりこう重要なことなのかなと、こんなふうに思います。はい、で他のものから飛んでくるっていうちょっとことなんですけども、例えばお茶とかお花を説明しなさいという問題が出た時に、300銭は大体3行ぐらいで、20秒から30秒40秒ぐらいしか持たないんですね。なのでお茶お花途中で詰まったらですね、京都はザンエンシャントキャピタルオブジャパンオーバー1000 years、モアダン1000、オーバーどちらもいいんですけども、1000年以上にわたって日本の都であったと。それから次に京都has、今度はね、現在完了形使いましょうね。京都has been the center of Japanese culture。多分ジャパニーズフードカルチャー、文化、食べ物ね。でもそれも、センターと言えるわけじゃないですか。で、これどういうことかというと、例えばお茶お花の、いろんな流派があると思いますけど、その本拠地っていうのは今でもやはり京都にあるじゃないですか。なのでお茶お花で詰まったら、京都はザ・ネイサンス・キャピタル・オーバーこれこれでセンター・オブ・ジャパニーズ・カルチャーだよと。で特に禅宗の影響を両方とも受けているということができるでしょうから、そうすると龍安寺の石庭のところにつなげて、龍安寺は禅宗のお寺ですからね。でこの、ロックガーデン、ドライランドスケープガーデンとつなげて、禅の世界がそこに見ることができるとかっていうと、とても優雅に美しくつながりますよね。なので、話が詰まったら京都の内に飛ぶというのはそういう意味なんですね。例えばじゃあすき焼き、テンディースライスとビーフに、椎茸とかこんにゃくとかあれこれやって、豆腐、ビンカードは欠かせないですよね。で、すき焼きも20秒30秒で300銭で終わった後に、 例えばスピーキングオブトーフビンクラードで、こう京都はザエンシャントキャピタル云々で、まあフードカルチャー、まあ食べ物文化の中心でもあるといって、例えば京都の南禅寺というお寺があるんですが、その周りには、美味しい湯豆腐を食べさせてくれるレストランがいっぱいありますよと、まあこうつながりますよね。まあ無理やりではない。なので大体まあ文化的な内容のテーマが多いわけでして、そうするとこの京都奈良の、この、世界遺産で待ち構えていることができる、まあ受けることができる、まあ、そういう考え方なんですね。でじゃあ奈良はじゃあどんなものがあるんだろうというと、そこに書いておきましたけども、まあ東大寺、これはまあ大仏殿、大仏がありますよね。グレートイメージオブ、これもグレートイメージオブッダ、あるいはグレートスタチューオブッダ、この2つを使ってください。ビッグっていう方は、まあ、ビッグではなくてグレート、あるいは、まあ、いろんなジャイアントなんて言葉を使う方もいらっしゃるんですけど、あるいはこうラージとかってもあるんですけども、まあ、グレートイメージオブッダ、グレート、スタチューオブッダ、これがよろしいかと思いますね。はい。で鎌倉が、まあ、大河ドラマでしてね、鎌倉が題材になって途中で、詰まってしまったら、まあ、大仏つながりでですね、まあ、東大寺に飛んでいただくと、まあ、こういうこと可能じゃないですか。それから大仏殿はですね、こうホールは世界最大の、木造建築と、こういうものをやはり言っていただくとガイドの説明らしく聞こえるんですね。ガイドの説明らしく聞こえるということはやはりこの二次試験において非常に重要だと思います。はい。から法隆寺、まあ、これはまあ、世界最古の、まあ、木造建築ということで、まあ、千何百年もねこれまあこう残っているっていうのはもう奇跡に近いことだと私は思うんですけどね。だからこう、まあ、大仏殿が世界最大の木造建築で、法隆寺は世界最古の木造建築と、こういうものをやっぱり付け加えていただくと。さっきの平等院で法堂が十円玉に描かれると同じように、こういうものをちょっと付け加えていただくとピカッと光ってきますね。はい、この回答がね。で春日大社なんですが、まあ、奈良公園、まあまあ、奈良公園の中に、まあ、春日大社があるんですけどね。で奈良公園には約、ちょっと調べたんですけど、今ですね約1200頭の鹿がいるそうですね。で1200頭、これは今年の7月の、7月現在の数でして、まあ実際1200頭弱なんですけど、まあ大体アバウトでね、まあ、1200頭でいいじゃないですか。でここではまああとやっぱり鹿せんべいの話ですね。まあ、これは外国人観光客の方で喜んでこうする。それからあとは鹿がメイクアバウト、お辞儀をすると、こういうネタも使えますのでね、もう奈良は東大寺と、もう法隆寺と、もう春日大社、もう奈良公園で、もうこれで私はもう十分だと思います。ですからここに今私が挙げました京都と奈良のですね世界遺産について、今日これからでも構いませんから、ウィキペディアでちょっとこうチラチラと見て、その際には写真をですねじっと見てください。写真というのはね脳裏に残りやすいんですね、言葉よりも。だからそのイメージを頭に入れながら話をするのと、全くイメージがなくて話をするのとではやはりこう違うと思いますね。なのでまあウィキペディアを見るときに写真をしっかりと見ていただきたいと、まあ、こんなところがまあ私からのですね、明日受験される皆さんへのね、まあ、この2週間まあ50人以上 面接特訓をさせていただきまして、感じたところをベースにしてお話をさせていただきました。その下に二次受験速報と二次レポートのお願いというところがございましてね。で、私がいろいろと皆さんに情報を提供できたりとか、こういろんなアドバイスができたりする事柄は、皆さんの先輩がこのような受験速報であるとか、このレポートとかをですね、私の方にお送りいただいていることが大前提でして、もしそういうものがなければ、私は一切皆さんにこう価値がある情報というのはお送りできないわけですよね。ですから皆さんがこのハローでというかですね、このメルマガあるいはブログ等で勉強されて、多少なりとも良かったと思われるということは、皆さんの先輩が皆さんにこのプレゼントをしていただいたそのおかげであると。で、私はただ単に交通巡査さんみたいにね、交通整理の巡査小回りさんのようなことでございます。それを整理整頓してまとめて皆さんにご提供させているだけであって、もともとは皆さんの先輩から皆さんへのプレゼントなんですね。ですから、こうもし先輩からのねプレゼントが多少ないとも、お役に立ったとこうお考えであれば、というか、ほとんど多くの方は、今回面接に来られた方もね、ハローの教材だけでも一時合格したという方は多いんですけども、多少なりともお役に立ったとお考えであればね、今度は皆さんが来年以降受験される皆さんの後輩更新のためにね、その試験終了後速やかに二次受験速報と二次レポートをお寄せいただきたいということであります。はい。で、その下にちょっと書き方なんですけども、送り方、二次 の受験速報はですね、午前中10時から、試験が始まります。10時11時あと1時2時3時半とですね。で、試験が終わってすぐに私どもの方に、info@hello.ac にですね、どのような内容であったということを送っていただきたいんですね。で、それを私がブログの方でもう秒速というかすぐにアップをしますと、それから以降に受ける方のね、非常に参考になるわけですね。というと、じゃあ先に10時とか11時に受けた方はその恩恵を受けられないんですけども、ここはね、一つ太陽系というか銀河系の広いお心で、ぜひお寄せのいただきたいというふうに思うんですね。で、これは選抜試験ではないんです。選抜試験というのはもう合格する人数が決まっている、入学試験とかですね、会社の入社試験とか、そういう試験ではなくて、資格試験ですから、一定のその5項目の評価基準をクリアされた方は全員合格できるんですね。全員ですよ。なので、皆さんが皆さんの受験情報を午後の方のために書いてハローに送っていただくということは、皆さんの合否には全く関係ないんですね。なので、ここはもう私伏してもお願いをするんですけども、ぜひともハローの教材でお役に立ったと思われるのであればね、皆さんも皆さんの先輩からそういう恩恵を受けたわけですよね。なので、ここは銀河系の広いお心で、しっかりしたね、二次受験情報を書いてお送りいただきたいと思います。はい。で、書き方ちょっと下にありますか。あとは二次レポート。これは受験情報はですね、もう明日の17時 までで結構です。17日超えてしまいますと、もうそれ受ける方はいないので、もうすぐに二次レポートにかかってください。だから午前中に受けた方は、そのこう受けたすぐ後にスマホかなんかでこう送っていただいて、その後はすぐに二次レポートをね、これはお家に帰ってからで結構ですから、パソコンできちんとしっかりしたものをね、ぜひこう送りたい。皆さんが去年とか一昨年のね二次レポートをご覧になって、やはりいろいろ内容をやはりこうためになるものもあれば、そうでもない、いろいろとあるじゃないですか。だから皆さんがご自分でその二次レポートをご覧になって非常に役に立ったなと、それがモデルになると思うんですね。こう何て言いますか、こうこういうのをなんか面倒くさいと思われる方もあるかも分かりませんけども、ぜひご協力をいただけたら大変ありがたいなというふうに思うわけでございます。はい、ですから明日の午後の5時以降は、二次レポートの方に移っていただいて、それでできれば明日中に、本当はもう1日、明日中がいいんですけどね、1日、でも最終的には15日まで時間を取ってありますから、忘却とは去ることなり、忘れることなりとか言ってですね、1日ごとに記憶というのはね、こうなくなってきます。政治家の方はもう1年前以上はもう全く忘れるそうですけどもね、皆さん政治家ではないので、政治家さんよりはよく覚えてらっしゃる、覚えると思いますけども、やはり記憶はやっぱり日々薄れていくので、できれば明日中に頑張っていただきたい、あるいは明後日中にですね、この二次レポートのいいものをね、そのこういい加減なものではなくて、こういい加減なものって言ったらちょっと失礼なんですけど、それはお役に立たない内容になってしまいますので、ここは根性を入れてですね、一つお願いできたらありがたいなというふうに思います。それからあと合格祝賀会、ちょっとやるかやらないかはこれ分かんないんですけど、コロナもありますしですね、ただやる場合にはですね、この二次受験速報であるとか、この二次レポート、それからあと来年の最終合格の後の合格体験談、こういうものの内容の優れた方をですね、優先的に無料でご招待させていただいてですね、開催できたらいいなと思っております。で、そこに祝賀会の動画をつけておきましたんで、これもちょっとちらっと見ていただきますと、ちょっとインセンティブになるかも分かりません。はい、それから模擬面接特訓、昨日までの方54名、全部そちらの方にまとめてございますので、ご覧いただきたいと思います。はい、で、ちょっとそのまた下をご覧いただきますと、ちょっと重複しますけども、二次受験速報は明日、こちらのサイトで秒速で掲載しますと。で、そこに10時からもこんな感じ、こんな感じ、こんな感じということですね。はい。それから、2021、昨年の二次受験速報、どんなものだったかと。で、そこにこう例として、そこをクリックしていただきますと、昨年の二次受験速報の内容をご覧いただけますので、これも参考にしていただきたいと。で、詳しい内容その下ちょっと見ていただきますと、県名は2022年度二次受験速報、必ず氏名を書いてください。後で整理整頓のメールでしますので、それからあとはキー以下をコピー&ペーストをして、メールの本文で必ず送っていただきたい。スマホからね送られること多いと思いますけどね、こうコピーしていただいてね、で、こう氏名で、個人情報は絶対公開もしませんのでね、ご安心ください。はい、あと受験外国は受験会場もちょっと必ず記入をしていただきたいと思います。はい、で、あと時間帯、受験時間帯は不要なものを削除していただくとよろしいと思います。はい、 試験官の特徴、性別、年齢、話し方、アメリカ英語なのかイギリス英語なのかっていう感じですね。であとは、プレゼンテーションのテーマ3題、あとご自分で選んだものは何なのかということも明記してください。でプレゼンの後、質疑応答、ある場合とない場合があるんですけども、ある場合はそちらに試験官と私ということでそこに書いてください。日本語訳の外国語訳の日本文ということ、できるだけ手にお派もですね含めて正確に書いていただきたいとありがたいです。はい、でその後のシチュエーション、条件とシチュエーションありますね。でこれもそこに書いてください。で、その後の質疑応答ですね、試験官と私の。で、あと二次レポートで、これはですか、できるだけ明日お願いしたい。で公開はそちらのサイトにありますよと。それからあと昨年の2021年度の二次レポート、皆さんよく見ていらっしゃると思いますけども、これもちょっとちらっと見ておいていただくとよろしいかと思います。で二次レポートの書き方で送付の仕方、そちらにこう書いてございます。はい、で個人情報一切公開もしませんので、ご安心して書いていただきたいと思います。ハローとの関係とかですね、あと試験会場、時間帯、それからあと受付待機試験会場への誘導、あと試験会場への入室とかって、このあたり来年受ける方の参考になると思いますので、できればちょっとご記入いただけたらと思います。はい、試験官は先ほどの速報と同じ感じですね。あとそのあたりも大体、あと試験官から何かこう注意事項何かあればそこにご記入をいただきたいと思います。はい、でプレゼンテーションのところがありまして、これあったりなんかで外国語訳日本文ですね、正確にやっていただきたいと。それからあとご自分の勉強法ですね、そこに書いていただいて、そしてこの二次試験で利用されたハローの無料動画無料資料サイト、これそこにずらっと書いておきましたから、利用しなかったものは利用したものだけ残していただけたらよろしいかと思います。はい、あと受験の感想、それからメルマとか動画とか資料教材役に立ったことをお書きいただきたいと思います。はい、あとハローに対する最後にご意見ご感想ご希望などですね、 ご記入いただきたいと思います。はい、でその次は昨日英語とドイツ語で明日受ける方のご感想ですね、こちらの方をいただいてますので、こちらもご覧いただきたいと思います。そうしたら最終確認事項ということで、皆さんほとんどもう勉強していらっしゃると思いますけども、こんなところを見ていただいて、ぜひ、ご協力をお願いしたいと思います。はい、それでは本日の音声ファイルはここまでにさせていただきます。どうぞ二次試験受験される方、最後の1分1秒までですね、食らいついて合格を勝ち取っていただきたいと思います。それでは本日はここまでいたします。ありがとうございました。